今宵は山田ゲストをご紹介いたしましょう。山口大学工学部機械工学科教授でいらっしゃいます斉藤隆さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。斉藤です。
先生、最初からこんなにおかしいんですけど、斉藤隆さんと今ご紹介しました。これあまり隆さんって呼ばれることないですよね。
そうですね、大体学生時代は旬とか
ですよね、
年とかそういう呼ばれ方をしてました、
はい、ということなんですよ皆さん、はい、そう書いて隆というふうに呼ばれているということなんですが、もう最初からこんなことで申し訳ありませんが、先生ご専門は、機械工学といってもいろいろとあるかと思うんですけれども。
そうですね、特に機械工学の中でも動くものを対象にしていて、専門用語でいうとダイナミクスっていうんですけど、はい、大体こう動的に機械は動きますので、エネルギーを加えて動くというのが機械で、はい、動くところ時に起こるような現象をいろいろ調べて、はい、例えば機械だったら壊れないようにするとか、人がそこに乗っていれば人に対して安全なものはどういうものかっていうのを考えていくっていうのが専門になります、
はい、私たちのこの生活の中ではもう、じゃあ書くことのできないことを研究なさっているわけですよね。
そうですね、工学というのが基本的に、世の中に密接に関係していて、生活していれば必ずこう接するようなものなので、はい、その中でも機械工学というのは一番もう身近なものだというふうに思います。
なるほどね、はい、さあそんな斉藤先生に今夜はいろいろと伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ斉藤先生にいろいろとお話を伺いたいんですが、先ほど申し上げたように機械工学ということで、まあ、本当に私たちの生活に密着しているさまざまな研究なんですね、はい、でその中で先生、特に何かこう我々の身に近いといいますか、我々は分かりやすく先生の研究とか、はい、そういうことでお話しいただけるとすると、
皆さんの身近なところでは例えば自動車のこう衝突の安全とか、はい、自動車の安全の問題が言われると思いますけど、最近例えば船が沈んで、で船が沈んだ時に最近では救命艇といってですね、沈みかけたらもう先に乗組員をある程度乗せて、海の中に突入するというボートがあって、その開発というのを実は山口大学の私のところと山口県の調布にある西 F という会社と共同研究で開発して、これがもう世界的に結構売れているというかな、かなりもうヨーロッパの方で販売されるようになっている、そういう研究開発をしています。
実際にヨーロッパの方でも販売してるんですか。
そうですね、でこれはもう、基準があるんですけど、ヨーロッパの基準に対して我々は、本当に生態に対する安全性までちゃんと確保できるような、設計をして、さらに人が乗ってみてですね、20メートル30メートルの高さから降下して、実際にそれが安全だったという検証までしてですね、売り出しているので、他の、ところではやってないようなところまでちゃんとこう安全性を担保した形で作るという技術を、お互いに、共同研究という形でやってます。
そうなんですね、はい、ちょうどね少し前に韓国で船沈没しましたよね、はい、あの時も確か救命のそのボートが、外れなかったとか、
ね、
いろんな話がありましたけど、
だからああいう悲惨な事故を気につけ、やっぱりそういう工学的に安全性を担保するという技術はいくらでも考えつくので、これからもっと提案していかなくちゃいけないなというふうに思います。
なるほどね、はい、ああいうニュースをご覧になった時もやはり先生見る目は違って。
そうですね、だから、船の沈没もあるし、311なんかでこう、流される時でも、最近ではちょっと向こうの幼稚園にも置かれてるんですけど、ノアの箱舟的にですね、その救命艇を例えば幼稚園に置いとくと、全員それに乗り込んだらですね、安全なんですよ。どんな波に揉まれても基本的に船の、上の方から海面に30メートルぐらいから突入して、はい、また浮いてきてこうそこからまた航行できる、そういう装置、装置というか船なので、
それでも安全に航行できる、
航行できる装置なんで、例えば波に揉まれて何時間こうゆらゆらしても最終的にそれでこうまた元に戻れるというような、そういう設備が入っているので、
それも現実にあるということですか。
何台かも、東北の方に置かれてます。
そうなんですか、
はい、そういうのにも使われるというような、そういう技術ですね、
そういうことを、日々研究なさっているわけですよね。
そうですね、
でも実際にそういう研究をして、研究だけに終わらなくて、それが実際にその、ものになるというか、はい、一つの商品になるというか、もうこれは研究者にとってもとてもこう充実しているというか、
そうですね、
目標になることですよね。
ただ、はい、ただ本当に最近はですね、自動車にしても、はい、いろんなものにしても人との関係というのがあって、人間、人に対して優しいとかですね、はい、人との全体のシステムとして考えなくちゃいけないので、昔に比べたらかなり、研究という意味では難しくなってます。あるいは個人の趣味とか、 そういうのも入ってくるので、これまではとりあえずより早くとか、より正確にだけだったのが、より快適にとか、まあ人に対してこう心地よいとかですね、まあそういう要素まで入れないといけないので、それはかなり難しい領域ではありますけど、非常にやりがいはあります。
なるほどね、はい、じゃあ、これまで先生がずっとこう研究なさっていた中でも、やはりこう時代に合わせてまあ進化しているということですよね、研究内容というものが。
そうですね、はい。まあこれまでは例えば物理だけで進んでいたのが、はい、生物的なことを考えるとか、科学的な化学ですね、科学的なことを考えなくちゃいけないとか、やっぱり守備範囲はどんどん広がっているので、そういう融合領域というのがかなり重要だというふうに考えます。
なるほどね、まあ、今さっき先生おっしゃったように、ヨーロッパでもそういう研究したものが商品になって実際に使われているという話でした、はい、ということはもう本当に昨今よく言われているグローバルな時代に、はい、もう本当にぴったり合っているというふうに思うんですね。
そうですね、もう企業自体も宇部の企業で、柳屋という企業は、はい、もう海のあるところだったらどこでも工場を作ると言ってますし、はい、西F さんなんかも基本的に取引がヨーロッパなので、ヨーロッパとか欧米なので、もうスタッフとしてそれ対応 の, スタッフを雇用するというふうなことをもう始められてますね、県内の企業ですけど。
ということはただ研究だけができるんじゃなくて、要はそのさまざまな国の人たちともある意味コミュニケーションも取れなくちゃいけませんでしょうし。
そうですね、コミュニケーション取れなくちゃいけないし、向こうの法規も知らなくちゃいけないし、向こうの人たちの文化的なことも知らないと、はい、取引できませんから、
ですよね、
まあ、文化を理解してという、はい、そういう素養も必要になってきます。
なるほど、はい、でそういう人たちを育てるという部分で、はい、実は山口大学のその工学部では、はい、ある一つの素晴らしい、
そうですね、
はい、機構ができているわけですよね、はい、
おっしゃる通りで、もう日本の大学数えると800弱あるんですけど、はい、その中の国立大学がまあ80か90ぐらいかな、国公立で180、99で180ぐらいいるんですけど、はい、あるんですけど、はい、その中のたった42大学が文部科学省から支援を受けて、はい、グローバル人材育成推進事業というので採択されました、
は
い、
なるほど。
で その中の、一校として山口大学工学部が今、はい、グローバル技術者養成、事業というのを展開していて、まあ学部の時にですね、学部卒業時に異文化を理解し、かつ、まあ世界でこう働いてもいいというような、僕は海外で働くというような、そういう気持ちを持つような、ハートを持つような、そういう人材を育成するというのがもう基本的な考え方で。
それで先生、はい、工学部附属グローバル技術者養成センター長でもいらっしゃるということは、 そこで先生は今実際に学生たちを育てていらっしゃるということなんですね。
私が育ててるわけではなくて
皆さんと一緒にですね、
はい、グローバル技術者養成のためには、大学のスタッフとかですね、はい、教員も当然グローバル化しなくちゃいけないし、職員もグローバル化しなくちゃいけないし、あと教育制度もですね、実は日本の大学は非常にグローバル化されていなくて、アジアとかですね、もうタイとかシンガポールあたりに行くと、ヨーロッパから学生が来て、そこで授業を受けて単位が取れるというような、まあ英語で授業をするわけですけど、まあそういうシステムが出来上がってるんですけど、悲しいことに日本の大学はまだそういうことができてなくてですね、まあそういうことまでできるような、いわゆるシステム作りと、あと当然異文化を受け入れるためには施設もいるので、そういう施設もハードも一緒にこう作っていくという、その全体的な取り組みとしてグローバル技術者養成人材事業というのがあって、で我々はそれでちょっと大学のグローバル化と、いわゆる学生の意識の変化とか、教育システムのグローバル化とか、そういうことに取り組んでいるということになります。
なるほど、はい、さあそんな詳しいお話はこの後ということで、はい、一曲聞きたいと思うんですが、先生今夜ご用意いただいているのがスパイスガールですか。
はい、
どうしてまた先生これいつどんな時にこれをお好きになったんですか。
そうですね、私が、グローバルとも関係すると思うんですけど、40になる前ぐらいですね、
はい、
オーストラリアに1年ちょっと留学した経験があって、
はい、
その時に割に私は英語に自信が、ちょっとあったんですけど、
はい、
オーストラリアに渡った時にですね、オーストラリアン・イングリッシュというのがほとんど聞き取れなかったんです、非常にショックを受けてで、その中でいろいろ その生活の中でいろんな音楽を聴くという機会が、まあ、音楽でいろいろ学んだり友達と会話して学んだり、ある程度1年経つと分かるようにはなったんですけど、その中で1年過ごした中で、印象に残った、
はい、
そこでオーストラリアで聴いて非常に印象に残った曲ということで、スパイスガール、ベッカムの、奥さんもメンバーとして入っているの で、
ね、
まあ、有名だと思いますけど彼女らの曲をぜひ聴かせていただきたいと思います。
はい、ました。ということでワナビ、先ほどのお話の中で、いわゆるグローバル技術者養成センター長をなさっている、はい、ということなんですけれども、まあ、さっきもちょっとお話を伺って、まあ、大体そんな感じなのかなっていうのはなんかこうざっと分かったんですけれども、はい、もうちょっと詳しく、
はい、
例えばカリキュラムであったりとか、はい、まあ、学生さんが今後それを目指された時に、はい、どんなことをするんだろうということで、
はいはい、
お話しいただけたら嬉しいなと思いますが。
そうですね、まずこれまで、山口大学工学部ではですね、
はい、
エリート教育というよりも全体をこう底上げしようというふうに動いてたんですけど、うん、
はい、
この事業ではある程度エリート教育というのを考えています、はい、というのは1年生の時に TOEIC の点数を、まあ、450点以上取った学生をまず、選抜します。
はい、
でその学生に対して、うん、授業ですね、1年生の後期に、うん、いわゆるキャリア教育、
はい、
なんていうかな、まあ自分のこう将来設計とか、うん、自分がどういう、 こうキャリアとか、人生を歩んでいくかみたいな、はい、それに必要な、考え方とかですね、
うんうんうん、
それからの取り組み方について教育するという、授業とか、はい、あるいは、2年生になった時に英語のカリキュラムっていうのがあって、
はい、
でこの英語のカリキュラムもある程度こうレベルがこうレベルというかな、ついていけるだけの英語の基礎学力がいるので、そのために450点以上というのをつけてですね、これを選定します。
450あれば大体もうそこからいくらでもこう上がっていけるっていう、
そうですね、
まあ、そういうラインなんでしょうか。
TOEICの、いわゆるビジネス英語っていうのがあって、
はい、
それを基本にグローバル技術者なので基本的にビジネス英語というのを使うことになるので、
る
そのビジネス英語をやるために必要な素養としては、うん、
はい、
まあ、我々の、考えたところでは450点以上というのがあって、
ね、
でこれをまず、線引きして、これ以上、
はい、
これをクリアした学生に対して、このグローバル技術者養成事業で、うん、用意しているカリキュラムを受けてもらうと、そういうストーリーになってます。
なるほどね、はい、例えば英語にしましたら、はい、その期間に例えば留学とかそういったことも考えてらっしゃるんですか。
そうですね、留学に、これはですね、まず1年生の後期から授業がスタートするんですけど、本格的に英語の授業が始まるのは2年の前期からです。というのは実は山口大学工学部は1年の時には吉田キャンパスにいて、2年生になった時に宇部地区にこう来てですね、そこからまあ専門の授業を始めるわけですけど、で我々も吉田地区に行って授業をして、さらに宇部で授業してというとかなりこう力としては分散するので、もう2年生になってからというふうに決めていて、で2年生の前期からテクニカルコミュニケーション基礎といってですね、 Email ライティングとか、あるいは簡単なプレゼン英語でプレゼンテーションとかですね、あるいは会話とか、そういうのをまずやります。
実践教育ですよね。
実践教育やって、でそれである程度こう英語に慣れて会話ができるようにして、で大体その我々のプランとしてはそのテクニカルコミュニケーション基礎を学習して、である程度喋れるようになった学生を夏休みの時に、2年の夏休みの時に海外研修に行かせると。で海外研修はいわゆる海外語学研修として行かせて、まあそこで多分あまり理解できないんですけど、そこでまたショックを受けて帰ってきて、で何くそと思ってまた勉強させて、でそれはまあ2年生の間テクニカルコミュニケーション基礎という形でずっと英語の基礎力を勉強させると、そういうストーリーになっていて、でその月がですね、テクニカルコミュニケーション1と、
はい、
テクニカルコミュニケーション2と、
の上があるんですね、
からテクニカルコミュニケーション上級というのを用意していて、
はい、
テクニカルコミュニケーション1と2はですね、うん、今度本当にアカデミックな、
はい、
いわゆる、TOEFL とか、もっとこう、TOEIC よりもちょっとこう、はい、ランクというか、まあ、会話重視とかですね、
うんうんうん、
実践的な能力を問う、はい、試験があって、はい、それに対応するような、
うん、
アカデミックライティングとかそういう科目、はい、内容を用意してですね、そこでまた勉強してもらって、はい、ある程度レベルアップしてもらって、で大体その、テクニカルコミュニケーション基礎を終えた時に、
はい、
450点が500になるとか、550になるとか、大体50点ずつぐらい上がってもらって、
はい、
で最終的には、テクニカルコミュニケーション上級、
うん
というこの科目は今度本当に技術者ですね、エンジニアを志している人たちが実際に使う だから現場で使うような、はい、テクニカルタームが入ったような会話とか、うん、あるいは自分の技術に関する、プレゼンテーションとか、はい、そういう内容のものまで用意して、はい、でそれで、3年を過ごして、うん、で3年の、ある程度専門学んだ時期、うん、あるいは4年生になった時期に今度は海外技術研修といって、うん、もう1回留学してもらうと、そういう2回の留学とそういう英語のカリキュラムという、はい、そういう内容のものを、はい、いわゆるコミュニケーション能力 の、うんうんうん、寛容という形では作ってます。
最終的には先生トイックの場合何点ぐらい必要なんですか、卒業するまで。
卒業というか学部卒業時に、650点を目標にしています、
はい、450
点の学生が650点まで上がるようなカリキュラムという形で今用意しています、はい、
そうですか、はい、それがいわゆるコミュニケーション能力、英語によるコミュニケーション能力ということですが、そうですね、はい、その他に身につけることっていうのはどういうことがありますか。
いわゆる国際、国際的なこう視点を見出すとか、あるいは日本人としてのアイデンティティをどう確保するとか、両方あってですね、まず海外に行った時に、向こうで私もオーストラリアに行ったりこう海外に出るとある、そうなんですけど、日本のことはどうなんだ、お前の故郷はどうなんだってよく聞かれるんですけど、意外とですね話せないんですね。
なるほど。
で向こうの方が意外と歴史を知ってたり、私がオーストラリアに行った時に面白かったのは、オーストラリアの人たちっていうのはテニスが結構好きでですね、伊達公子とか、日本のプレイヤーのことをよく知ってて、はい、彼女のこのストロークがすごいとか、はい、そういうことを結構言ってくれてですね、で我々あまり分からない、
よく興味がないとですね、
そういうことに対しても話せるとか、それはやっぱり日本人としてちゃんとこう日本のことを知ってるとかですね、歴史についても向こうは本当に細かいところまでよく知ってるので、そういうことをちゃんとこう抑えるようなことが必要だっていうので、山口と世界という授業で山口県のことを調べさせて、自分たちで本当に調べさせて、でそれで自分たちでこう話せるような内容を用意して、で英語でこう機械です、英語のプレゼンテーション用のこうそういう資料も作るという、そういう授業をですね2年の前期に用意してます。
なるほどね、はい、そして、いよいよ海外で働かなきゃいけませんから、はい、そういった意味のこう例えば実践的な知識っていうのも、はい、やはりこう学べるようなことになってるんですよね。
我々 の、 グローバル技術者というのはもう本当に技術なので、いわゆる専門用語ですね、専門用語というか、専門の内容を英語で喋れるかとか、専門の内容についてこう英語に関するこういろんなことが分かるかというのがあるので、それは各、今ですね、各学科が、英語の専門家という、専門科目の英語科というのをやっていて、それで授業の中で専門用語を教えるとか、実際に英語で授業するとか、そういう科目がちょっとずつ増えてます、
なるほど。
そういう形でもう、自分たち の、 いわゆる、勝負するのは専門なの で、
そ、 うです、ね、
その部分をしっかりこう教育するという、カリキュラムを作っています。
語学研修とそして技術の研修と2つしっかりあるということなんですね。なるほど。で実際に今その学生さんの中でそれを、実際経験していらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、いかがですか、その感想というか、学生さんたちの。
そうですね、もう語学研修で行った連中はやはり最初こうショックを受けて、楽しいもあるけど、これからやらなくちゃいけないという意識もありますけど、かなり変わります。
なるほど、ね、
だからこれまでは例えば自分の何ていうんですかね、自由の時間をアルバイトに使ってた学生が、いやこれじゃまずいと、例えば英語だったら学んだらいいでしょうかとか、あるいは海外研修に行きたいんだけどどうしたらいいでしょうかと、そういうふうに変わってきたりですね。
なるほど。
あとは、本当に何ていうんですか、自分の、仕事の場がですね、例えば僕山口県なので山口県の近くで就職できますかというのが、もう当然世界に出るんですよね、みたいな意識に変わってるので、学生はかなりガラッと変わってくれましたね。
なるほどね、はい、いやとても興味深いお話ですが、ここで今また曲を一曲と思います。今度ビリー・ジョエルなんですね、これはまたどうして。
これは、やっぱり学生時代ですね、学生時代、いろいろこう思い悩んだり、あるいは友人と語らうときにやっぱりバックで流れるのがビリー・ジョエルというのは結構あったので、
そうですか、青春時代を思い出してじゃあ聞きたいと思います、いや実際に先生も卒業生で活躍していらっしゃる方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、 こういうあの事業を始めましたけど、はい、もうすでに昔からこういう事業、あの教育はちゃんとできていて、あのイギリスから、はい、あのブラジルからどこからあの先輩方がいろいろ出てですね活躍しているので、ぜひあのそういうことを期待する高校生諸君はうちに来てですね、あの学んでいただければと思います。
グローバルに活躍する、ねねはい、人材を育ててください。
はい、ありがとうございます。
ぜひいらしてください。
はい、
今夜本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。